今日はテモテへの手紙第2の1章6節から18節です。このところでは聖霊の力が語られています。6節を見ますと、私はあなたに思い起こしてほしいとパウロはテモテに語っています。何を思い起こしてほしいのか、それは私の安心によってあなたのうちに与えられた神の賜物ということを言っているわけです。この安心するっていうのは何かっていうと、彼を伝道に使わすということであるわけです。かつてパウロもアンティオキの教会でこの安心を受けて、そしてこの伝道旅行に使わされるということがあったわけです。そしてこのところでは改めてテモテはこのエペソで伝道する、それをパウロは安心を持って彼を任命し、そしてエペソに使わすということをしたわけです。そしてこの思い起こしてほしい、何を思い起こすのか、それは神の賜物が与えられている。ここではこの神の賜物は何かっていうと、彼にこの助け主聖霊がうちに与えられているということであるわけです。そして彼はこのエペソに使わされて、そしてそこで伝道するということになりました。しかしそのエペソは非常に困難な場所であったわけです。それこそアルテミスの大神殿があって、もう言うならば偶像礼拝の総本山というようなところにこのテモテは使わされました。しかし彼自身は、体の弱さもあるような、そしてまた年若い青年であったわけです。ところがパウロはそのテモテに対して、その神の賜物を再び燃え立たせてくださいと彼は言ったわけです。この聖霊が再び彼の心の内に燃え立っていくようにということであるわけです。第一の手紙を送ってテモテを励ました。しかしまた様々な困難、苦しみがあって、おそらくテモテはこのエペソの伝道の厳しさをパウロに伝えたのではないだろうか。パウロはその時ローマの牢獄の中にいたわけですけれども、そのテモテを励ますためにまたこの第二の手紙を書くということであるわけです。そして再び燃え立たせてください。昔薪を使って火を起こす、それでいろいろご飯を炊いたり、また煮物をするとか、そういうことがあったわけですけれども、そういう時にこの中の火が燃えるようにっていうことで、火を吹いたり、そういうことをしたことがあったのではないかなと思います。その風を送るっていうことによって、再び薪が燃えるということがあるわけですけれども、まさにパウロはこのテモテにこの聖霊の風をもう一度彼の心の中に与えられるようにっていうその思いがあったと思います。そしてそのことは実は7節のところに、神は私たちに臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊を与えてくださいました、パウロに、パウロはテモテに言ったわけです。神様は私たちに与えてくださるその聖霊の霊はまさに臆病の霊ではない、もう力と愛と慎みの霊だということを改めてテモテに語りました。8節にですからという言葉が出てくるわけです。この主を証しするということ、そしてまた私が主の囚人であることを恥じてはいけません。もうなんとパウロはもうエペソからさらにもうそのローマの中心、このローマ帝国の中心であったローマまで彼は伝道し、そして彼はこの福音宣教のために捕らえられているわけですけれども、しかしそのところにあってもパウロは伝道していく、それは何かというともう神の力だということを彼は 言っているわけなんです。ですから私たちの能力とかその思い、そういうのではなくて、私たちが伝道するその根源となるのは何かっていうと、もう神の力によって実は福音を伝えていくことができる。そして福音のために私と苦しみを共にしてくださいとパウロは言っているわけです。テモテはパウロの励ましをいただき、また導きを持って彼はエペソで伝道することができたわけですけれども、しかしそのもう大元となるのは、もう神様の力を自分のうちに与えていくということであるわけです。そして力だけではなくて、神様は愛を与えてくださる。9節のところを見ると、この私たちの働きによるのではなく、ご自分の計画と恵みによるものでしたということをパウロは言っています。このご自分の計画、神様の計画とは何か。それは私たちを滅びの中から救うという計画です。ですから私たちも本当にこの神様の計画の中にあって、私たちは救いに預かることができたわけです。そしてこれはもう全く恵みによるもの。恵みとは何か。私たちは受ける資格がない。しかしそれでも与えられる。もうまさにそれは神様がもう愛してくださった。何の価値もないし、そしてまた滅びに向かっていくような、そういうものを愛してくださり、救いに導いてくださったのは、もう神の恵みとしか言いようのないことであるわけです。そしてその恵みは、9節の終わりを見ると、キリストイエスにおいて、私たちに永遠の昔に与えられ。ですから私たちが今生きているよりももうはるか遠く、昔から神様は私たちを愛して、守ってくださっておられる。ですから、このパウロは、ローマのこの獄屋の中にいても、決してひるむことも恐れることもなかったわけです。10節には、私たちの救い主、キリストイエスのあらゆる現れによって明らかにされました。このイエス・キリストがこの世に来て、私たちに現れてくださった。それはまさにイエス様は私たちの罪のために十字架にかかって命を捨てられた。しかしまた死の中から復活されて、この死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されたのです。ですから私たちも福音、良き訪れを聞いて、この命、そしてまた不滅が明らかにされている。それを私たちはどれだけ真実に受け止めて信じているだろうか。そしてやがての時は、私たちはこの神様の前に出て、そしてまたこのイエス・キリストによって罪が許された。そのことを告白することによって、私たちは天の御国に凱旋していくことができていくわけです。そしてパウロはなおもこのことを述べ伝える。11節には、私は宣教者、使徒、また教師として任命されました。それはテモテも同じであるということです。同じこの福音の使命に預かって、このエペソで伝道をしている。そしてまた大きな意味では、私たちもこの福音宣教の使命に預からさせていただいているということになるわけです。私たちもイエス様を信じて救いに預かることができた。だから今私たちはイエス様のことを伝えているわけです。でもそれは決して簡単ではないということは、私たちは実感しているのではないだろうかと思います。本当にこのイエス様を伝えて、どれだけ本当にこの私たちからそのことを聞いて信じるっていう人たちがすぐに起こされているかというと、そうではない。12節のところに、私はこのような苦しみに遭っていますとパウロは言ったわけですけれども、私たちも同じではないだろうかと思います。なかなかこの福音を伝えても この信じるっていう人たちが起こされては来ていないという現実があるわけです。しかし12節の真ん中のところには、私は自分が信じてきた方をよく知っており、またその方は私がお任せしたものをかの日まで守ることがおできになると確信しているからです。自分が信じてきた方をよく知っている。彼は誰を信じたのか。イエス・キリストを信じたわけです。そしてかつてはパウロはこのイエス・キリストを信じる人たちを迫害していた。しかしそのような自分をイエス様は許してくださった。そしてまた自分のようなものを用いてくださって、そしてかの日に至るまで神様は自分を守ってくださる。彼はそのことを確信していたわけです。たとえ自分が牢獄につながれていようと、そしてまた死が迫ってこようとも、彼の心の中にはこの大いなる救いの確信があったということであるわけです。13節にキリストイエスにある信仰と愛のうちに私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。本当に、パウロはどんな困難の中にあってもこの福音を述べ伝えていった。この私を見なさいということを彼は言っているわけです。そして獄中にあってもこのテモテに励ましの手紙を書くことができる。もうまさに、このパウロ自身が臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊をいただいて、このテモテに励ましの言葉を手紙を持って送っているわけです。そして14節には、自分に委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。パウロはそのことを手も手に語っているわけです。自分に委ねられた良いものというのは、もうこれは福音に他ならないわけです。イエス様が私のために十字架にかかって死んでくださった。そして死の中からよみがえられた。もうこれが自分に委ねられている。そしてそれをこの守るのは、実は自分の賜物でも力でもない、この力と愛と慎みの霊、聖霊によって守るということです。この原則は今も私たちにも変わることはありません。聖霊の励まし、慰め、力をいただいて、私たちは守っていくことが可能であるということです。イエス様は、私は去っていくが、しかしもう一人の別の助け主を使わす。それは聖霊である。そしてペンテコステの日以来、ご聖霊は私たちのところに来てくださった。重要なことは何かっていうと、私たちのうちに宿るということです。私のうちにこの聖霊は宿っているのか。聖霊がおられて自分を慰めて励ましてくださっておられるのか。それが重要なことであるわけです。この困難なことは昔も今も変わることはありません。15節を見ると、アジアにいる人たちは皆私から離れてきましたとパウロは言っているわけです。フィレグモとヘルモネっていうのは、おそらくはこのパウロの協力者、本当に一生懸命やってくれた。しかしそういう人たちも離れていった。ところが16節には、オネシポロの家族、なんとオネシポロがもう元気づけ、そしてまたパウロを恥と思わないで、17節に、彼らはなんとローマまで来て、そしてパウロを援助する、そういうような人たちも実は少なからずいたということです。ですから彼らもどうしてそういうことができたのか。このうちに宿る聖霊の力によって、彼らは困難の中にあってもパウロを助ける、そしてまた福音を伝えていくということであるわけです。それのその原則は私たちも同じだ。本当にこの自分のうちに臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊、聖霊を豊かに与えていただき、困難の中にあっても本当にこのご聖霊の力によって私たちは元気づけられ、 勇気が与えられて、そして、自分を用いて神様の働きがなされるようにと私たちは願い、そしてまたこのことを実体験し、またイエス様の救いを伝えていく、そういうものとさせていただきたいと思います。